寒。皆さんこんばんは。ハイパーキャンプクリエイターズの山健でございます。まあ、ついにも何もないけど、もうレギュラー放送とかもう分かんなくなっちゃったね。皆さんこんばんは。明日ちょっと仕様で仙台で用事があるのでちょっとラジオができません。今日ちょっとイレギュラーですが、日曜日の夜に、やってまいります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。うわ、焚き火の煙が、私の方はですね、現在山形県は小国町、ほぼ新潟との県境ですね。新潟まで、車で30分から1時間もないのかなの、山の中におります。毎年ね、冬だと山形の中でも、豪雪地帯と呼ばれるようなところの、白い森オートキャンプ場で、今日キャンプをしております。まさかの私一人だけの、キャンプ場となっております。皆さんこんばんは。あんかけさん、ギグスさん、こんばんはでございます。あ、やばい、なんで風がこっちに来るんだ。やめろ、服に穴が開くだろう。そんな感じでこんばんは、シュウ君、やっております。ギグスさん寒いのと、言っておりますが、もう家に帰りたいです。暑寒いですね。すごい寒いです。今ね、手元の温度計だと3度ですね。今3度です。うん、3度か、この時間で。寒いよ。あっち、あ、なんでこっち向くの。ちょっと待って、ちくしょう。というような感じで焚き火をやりながらですね、ラジオをやっているわけですけども、皆さん今週もキャンプ行ってきたかなね。昨日ですね、私の大学時代の友人が、結婚式を山形市の方で行いまして、ありがたいことにお宿まで取っていただいて、まあ、しっかり僕も参加してきたわけでございます。でせっかくなので、山形の有名キャンプ場といったら白い森というので、今までもお聞きしてたのでせっかくなので来ましたが、さすがに10月の末になってくると、気温は夜になると3度、0度ぐらいまで行くのかな。うん、かなり寒いです。またね、キャンプ場の様子は後ほど記事にはしますけれども、目の前がね、目の前に川が流れていて、でまたね、視界が開けてるんですわ。で山があって、こうちょうど今ね、紅葉が綺麗な時期でございます。キャンプ場の中にある木々もね、紅葉で落葉も始まってると、非常に気持ちのいいキャンプ場でございます。無駄に3時間ぐらい昼寝しちゃったね。うん、そんぐらいいいキャンプ場だなと思いますけれども、なんだか久しぶりにこんなクソ寒い中焚き火を一人で囲んでいるなというような感じでございますね。ツイキャス、皆さん、あんかけさん、寒いな。いや寒いよ、寒い。しかもよくわかんないけど、俺ブーツ忘れちゃって足サンダルなんだよね。寒い、もうなんかね、普通にダウン着てるもんね、あの冬用のダウンジャケット。寒いです。シュウ君、神さん飲み行ったから早くから飲みすぎた。あ、完全に悪い大人だね。最後まで聞けるのか、知らんがな。シュウ君頑張ってなるべく聞いてください。ギグさん笑ってますね。お前もここに来るといいよ。焚き火と戦いながら一人でベラベラキャンプ場で喋るっていう、逆に管理人さん帰ってくれてよかったなシリーズでございます。山県生きております。皆さんありがとうございます。ガルボがこたつぬくぬくと、まあ、本当もうぶっ飛ばすお前、彼女によろしくな。今日はまあそんな感じで、ラジオの方なんですけども、僕の、体力が尽きたら終了するような形になっております。ちょっとね、マジでね、手がね出せないんだすな。ちょっと寒いでございます。なんか1年目の、終わりの時期を 思い出しますな、旅の。もう金もなくなって体力もなくなって、なんかちょっと どうしようねこれ、作もどうしようみたいな話をしてた時の気温もこんな感じでした。いたのも奈良の山の中とかね、懐かしいですよ、この身にしみる寒さ。ああいいですな、ね、久しぶりにでもこんな綺麗な星を見ましたよ。近くにね大きい道路も通ってないですし、まあ、山の中ですから完全にね、街灯っていうのもほとんどありません。まあキャンプ場のね街灯がちょっとついちゃってますけども、非常に星も綺麗で、星が撮れる一眼レフを置いてきてしまったのが心残りでございます。そんな感じでございますよ。なおなお K さん、こんばんは。サンダル寒そうですね。私たちワンピースタワーなおです。なんだよそれ、ワンピースタワーって何です。何何そんな、なんか楽しそうじゃん。あ、東京タワーでなんかやってんだ、ワンピースの。そう、聞いてる場合じゃないんじゃないのラジオ。大丈夫それ、全然あれだね。でもみんなどうなんだろうね、東京って、東京っていうかみんなが住んでるとこはあったかいのかな、寒いのかな、何度ぐらいあるのかな。うん、もうちょっと寒いよね。またね今日はね本当晴天なんだよね。なんかこう熱が全部夜空に持ってかれてる感じがしますな。シュ君、山県風邪ひいてたけど、この間の彼女との横浜は大丈夫だった。おお優しいね、シュ君。大丈夫だったよ。なんならむしろなんかちょっと、ね、なんか治ったよね、翌日。うーん、やっぱり良かったね、彼女とゆっくりできたのが良かったのかな。結局、横浜に行ってその星野道夫の写真展を見て、一旦予約してたホテルに行って一息ついて、なんか横浜中華街の裏道にある汚ね中華料理屋に行って腹いっぱくて寝るという、素晴らしい一日を過ごしさせていただきまして、楽しくやっております。ギグスキャンプ場から放送されるとキャンプ行きたくなるじゃないか、ね、早くどんどん行ってくださいよ。もうそろそろ寒くなっちゃいますから。まあでもね今年はねちょっとありの見えんでね、その暖かくなる、寒くても楽しめるようなね、なんかイベントちょっとやりたいと思ってますから、いいじゃあ、ぜひぜひ皆さんお楽しみください。シュウ君、東京は12度、こっちも寒いよ。そうだよね、まあ12度だろうが3度だろうが普通に寒いよね。いいな、ガルボこたつでぬくぬくか、俺もぬくぬくしたいよ、ね。明日どうすっかなんだよね、仙台行かなきゃない、仙台駅前なんだよな、4時半のホテル通る金はねえな。あ、そうだ皆さん、ついに、まあ、ついにっていうのも何なんですけど、ちょっとあのね、水面下というか、あのできてからお伝えしようと思ってたんですが、我々のオリジナルステッカーを今、作成中でございます。で、作成して、まあ、一応出来上がったんですけど、まあ、発注が確定した、もう取り消しができないよっていうタイミングでですね、まさかの、 スペルミスを私行ってしまいまして、ちょっとステッカーまだ時間がかかりそうでございます。あと 2,3 週間ほどお時間いただいて、皆さんにステッカーを、販売するというような形でありますから、もし買ってもいいよと思われる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひご期待ください。なんてね、そんな感じで、今日もキャンプ場から、今日はキャンプ場からライパーキャンプレディオを送っておきますよ。じゃあ、いや本当寒いよね、うん、じゃあ行こう。 秋キャンプに向けて欲しいものを教えてをひたすらにこの1ヶ月やっております。皆さんからご応募した秋キャンプに向けて欲しいものを、ご紹介しております。もう秋を通り過ぎていよいよ冬になろうというのにもまだ秋の話をするわけですけども、まあなんとかなく皆さん楽しくやっていきましょう。今日の一発目、キャンプネームまなみさん32歳男性の方ありがとうございます。ファウデのチャペルが欲しい、ただただかっこいいでも揃えようとしては大きいんだよねということで、ちなみにファウデのチャペルというのは何ぞやなというのを今ツイキャスのタイムラインに流しますけれども、こんな感じですね。すごいねこの形も。これ非自立式、あ、一応非自立式でなんのかなこれ。なんかまた面白い形だねこれ。すごいね、こんな小さいのツールームなんだ。まあでもこれは確かにソロだとちょっと大きいですな、悩みどころだな。うん、いいじゃん、かっこいいじゃん。3シーズン3人用テント、いやもう全然全然もうソロだと大きいね。でもなんかこれあれじゃないっけ、このこれ系の形のやつってなんかソロ用でもなんか他のメーカーから何個か出てるよね。まあでもいいお値段するね。ナチュラムだと4万8000円だけど定価64,800円。いやーこれはなかなか、これはなかなかいい値段しますな。ガロボ先生、小川のツールームに似てる。うぞ。じゃあその小川のツールームの写真をよこせ。ガロボ。お、ギグースもなんか確かにって言ってるから、なんか、早くよこせ、画像を。いいんじゃないでしょうか。買っちゃったのかな、もう。買ってないかな、まだまなみさん。いいね。こういうなんか、なんだろうな、絶対被らねえよな、みたいなテントやっぱ欲しくなっちゃうよね。わかるわかる。俺も、ちょっと待って、ごめん、寒い。焚き火から離れたら寒い。まなみさん、ありがとうございました。次は、あ、寒い。じゃあ次行きまーす。手が冷えろ。キャンプデブ黄昏さん男性の方、パイルドライバー別に秋関係ないけど、あと LED ランタン来た、ガスランタン欲しいですね。パイルドライバーかっこいいよねっていうかね、パイルドライバー名前がかっこいいのと、なんかそのあのね、形状もかっこいいけど、なんかね何かと便利でございますね。なんか引っ掛けるっちゅうのにも便利なわけなんだけども、例えばこれからの時期だったらさ、薪ストーブの煙突をさ、こう支える支えにもなるんだな、あれ地味に。でも本体自体はもう完全に金属だからさ、熱いの触れても大丈夫でございますから、パイルドライバー何かとね、これからの時期にも実はね地味に使えるアイテムでございます。だって LED ランタン飽きた、ガスランタン欲しいということでございますけども、そうだね、ガスランタンあった方がいいよこれからの季節。まあでもガスランタンだとね、ちゃんと冬、秋冬の寒い時期に使うんだったら、あのパワーガス、パワーガスというかなんかあるんですよ、乾電池用のガスが。あの辺がちょっと、まああの辺の準備がちゃんとをしないと、使えなくなっちゃうよというようなこともありますので、ご注意ください。まあガソリンランタンがね、どんな状況でも使えるっちゃ使えるんだけども、まあね、ホワイトガソリンが若干やっぱり高いっていうのと、あのポンピングがちょっとめんどくさいっていうのはありますからね、まあ、あの辺はあの好みでできれば、まあ一番あまりこだわりがないんだったらガスランタンで十分かなと思っております。今ツイキャスのコメントの方で、ガルボ先生がさっきチャペルのファウデが小川のツールームに似てるって話をして写真も上げてくれたけど、お、ポルベーラ34、またどっからこの名前をつけてるのか全然僕にはわからないけども、確かに似てる似てる、いや似てるわ、似てるっていうかなんかもう一緒だね、サイズが違うだけで。でもこれあれなんだね、 小川にしちゃこの今スペック見てるんですけど、思いのほかそんなにスペック高いっていうわけでもないんだね。ポールはジェラルミンだけど、珍しく耐水圧1800ミリのフライを使ってるんだ。ほうほうほう、まあまあまあ、でも1800ありゃ足るからな。あ、今細かいところ見てるけど、このポールの接続部分がやっぱり小川っぽいですね。ガルボ先生ありがとうございました。なんかいやー、やっぱ俺もツールーム欲しいな。使う相手いないけど、ただ欲しいな。田塚さんありがとうございました。いやー、ツールームちょっと欲しいんだよな。ツイキャスのコメントの方、シュウ君、今日東京都府中市のスポーツオーソリティが新装開店して、キャンプ用品とスポーツアイテムが 20% オフでおすすめ、今日行ってきたということです。皆さん、ラジオ聞いてる皆さん、お得情報ですよ。府中店安いって、キャンプ用品。まあ、ただスノピだけ 15% オフという話なんだけど、まあでも 15% オフだったらいいでしょう、スノピ商品ね。えあれってどうなんだろうね、オーソリティが赤持ってんのかな、どうなんでしょう。まあそのあたりのね、話は一応よくわからんけども、ね、すごくいいじゃないですか。11月14日14日までということなので、ぜひ気になってる方はぜひ、行ってみてください。瀬野さんこんばんは。こんばんは。若林さん今日でしたか、ごめん今日だった。今日はでも来週は多分月、来週は多分月曜です。まああれだな、日曜か月曜だな、ラジオ放送するのは。すまんな、みんななんか今日やるとか今日やらないとかな、そんな感じでな、すまんな。いつぞや、佐久間大先生がアマゾンのセールの情報だったかな、なんかのセールの情報ブログでオープンしましたけども、ギリギリまだ、何かしらのセールをやってるお店ももしかしたら実売店舗あるかもしれませんから、ぜひぜひそういう情報を見つけたらですね、ブログの方にも、こちらのコメントの方でもいいですからね、いただけると非常に助かります。じゃあ引き続きいきますよっと。キャンプネームウエッチさん、男性の方、年齢を教えてくださいに関しては嫌だって言ってます。ウエッチさん、秋キャンプに向けて欲しいものを教えて。竹井のパープルストーブか薪ストーブ。竹井のねストーブちょっと調べたんだけどさ、なんか昔のマナスル的な感じなのかな。これね結構かっこいいでございます。焚き火、理由としては焚き火以外の、暖房膜の中で使いたいと。このパープルストーブね、そのだからね、なんか電熱線みたいなヒーターアタッチメントがねついてるらしいんですよ。でバーナーの火がその電熱線のヒーターに当たって、なそれがこうバーナーの代わりにこう温めてくれると。ね、近いものだとなんだろうね、なんだっけあれ、コールマンのさガスバーナーじゃん、スポーツスターだかノーススターだかわかんねえけど、であれにさ、ヒーターアタッチメントみたいなのを2000円ぐらいで売ってると思うんですけど、まあああいう感じですよね。バーナーの火を、効果的にヒーターにするみたいなやつですね。これそうだね、冬薪ストーブ以外のこうなんて言うんでしょうね、暖房手段やっぱ欲しいですから、薪ストーブはもうなんだっていいですから。ちょっと気になってるの、名前忘れちったな、なんかありのみの社長と話してたんですけど、今ねカラフルなこう薪ストーブが結構出てるわけですよ。ね、3方向のガラスが、窓ガラスがついてるのかな、忘れちったけど、まあそのね塗装っつうのがどんなもんかと、耐熱塗装なんだろうけど、それがどこまで持つのかみたいなのちょっと試したいななんて思ってたりもしております。天体望遠鏡理由、キャンプ場で星空観察とかおしゃれじゃね、もしかしたらソロキャン女子と仲良くなれるかもしれないしという、ウエッジでございますけども、残念ながらだよ、あんまり僕はこういうことは言いたくはないけれどもだよ、 おしゃれだからって言ってモテるわけではないし、女子のソロがいるからって別に声をかけられるわけではないからね。そもそも女子ソロでキャンプ場で見ることほとんどないからな。世の中顔面なんですよ、顔面。この旅の間でも僕は散々乳を飲まされてきましたからね。僕はその女子のそういうのにはなびかないんだ。まあでもあれだよね、天体望遠鏡はちょっと見てみたい気はするよね。今もさ、星空すごいんだけどね、あれを望遠鏡で見たらどうなんのかなって、俺一回も見たことないからさ、っていうのはちょっとやっぱ思いますよね。これだけ綺麗な星空が見えると、いやでも本当になんか久しぶりにこんだけ綺麗な星を見たのかな、見たなという感じもします。今年の夏にね、マンボウで見た星空もやっぱり夏の星で綺麗だったけど、もう冬だね、冬の夜空だ、素晴らしいですよね。え、ソロキャンプやっぱちょっと寂しいな、寒いと、てな感じでやっております。上地さん、ありがとうございました。ツイキャスコメントの方、ギグスさん、この間使ってる人いた、かっこよかった。あ、もしかして竹井のバーナーかい。なんかいいよねこういうのね。だ、ギグス見た、7万円だって。ギグスの小遣い何ヶ月分よ。俺買ったらちょっと普通に生活できなくなってしまいますな。あら、すごいこと。ミクさん、お疲れさん、お疲れ様です。風邪治った、風邪治ったよ。彼女とデートしたらイチコロでしたよ、コロッと。理由は知らんけど、おかげさまで。あんかけさん、現実は非常である。そうですよ、もうね、あれなんですよ、要はそのバンドマンがモテる説みたいなのあったじゃないですか、高校生大学生の時。あれでみんなバンドマンが言うわけですよ、いや、あれは思いのほかモテるもんではないと。要はそういうことでございますな、ね、おしゃれな道具を持ってるからといってモテるわけでもございませんし、女子がいるから声をかけられるというわけでもございません。まあ、要は心のハンサムさっていうのがやっぱ出ますからね。私レベル群になるともう心も体もハンサムですから、ちょっと何言ってるかよく分かりませんがっていう話を、ビッグさん、僕はしてたわけですよ。ヤマケンがモテない話はしてない。違うんだ、違うんだよ、いいんだ、俺には彼女がいるから。どうなるか知らんけど、まあ今バンドマンの話をしたわけだけども、今ちょうど今瀬能さん、若林さんから似たようなコメントが来ておりますけども、瀬能さん、バンドマン貧乏だからモテません、世の中金っすよ。いやー、リアリズム、リアリズムを感じるな。そう、理由は金かい。まあ、バンドマン大変だよね。だってバンドハウス、バンドハウスじゃねえ、ライブやるのにも金かかるしさ、ね、道具買ったりなんだりとかも金かかるしね。若林さん、バンドやってたけどモテませんでしたよ。やめろよ、やめろやめろ、俺がそういう話題を振ったのは分かるけど、やめろよそういうことを言うのは。いや、まあでもあれだな、バンドでモテるってさ、やっぱ今瀬野さんが言ったみたいに、こうやっぱ金を持っているか、まあ、売れているか、まあ、売れてたらまあ金もついてきますからね。世の中金ということなんでしょうか。いや、やめよう、この話は。世の中が楽しくなくなってしまう。うん、ビッグさん、そうだね、ハンサムだね、白目、はあ、ね、気絶するぐらい僕がハンサムだという話で、ぜひあのビッグさんには直接お会いしてね、あのお見舞いしてやりたいところですよ、僕のこの顔面はね。言うた話です。これどこまで前回言ったのか覚えてないけど、猫林さんのやつは前言ったよね、俺のかまどが欲しいっていう話をしたね。 どこにしよう、あ、そうだ、一応あと25、あと5分か、5分で今日のラジオ終了します。あと3コイン入れば、もうちょっと延長でございますけれども、まあ今日これでいいって言うんだったらこんな感じでやっていこうと思います。あと1枚でいいですよ皆さん、あと1枚で大丈夫でございます。あ、もう OK でございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、そしてありがとう。はい、じゃあ残り30分続けていこうと思います。いやー、暑いのか寒いのかよく、俺さ、キャンプあるあるでよく思うんだけどさ、この時期にこう、なんて言うんです、焚き火をするじゃないですか。まあ薪ストーブでもいいんですけど、これあれだよね、あの火当たってるとこだけ熱くてそれ以外全部冷たいみたいなの結構あるあるじゃないね。今すごい、もうすごい、もうケツがさ、すごいよ俺のケツ今っていうお話でした。さあそんな感じでございます。やっていこうかな。キャンプネーム、ヒデ T さん、男性の方、ヒデさんいつもありがとうございます。あ、キャンプに向けて欲しいものを教えて。軽トラ、ホロ付き、こんな素晴らしいキャンピングカーはない。いや、軽トラのホロ付きを、ホロ付きかい。いや、まあ、超便利だと思うよあれね。それ俺もね、一瞬車買うとき考えたんだけど、あれ運転大変じゃない？結構窮屈だぜ。まあでも、なんて言うんだろうな、あのアリノミの社長がさ、この間、まあこの間というか、まあ今月の頭かにすごいこうニコニコしながら僕に言ったわけですよ。ちょっとヤマケンこれを見ろと。で、見せてくれたのが、まあジムニーなわけです。もう19年前のジムニーで。それね、なんとね、今珍しい、あの全部ホロなわけですよ。あの運転席の天井から、後ろの壁と天井、後ろ全部ですね、がホロの、ジムニーでございました。なんだろうね、なんでああいうホロとかをかっこよく思ってしまうんだろうね。我々男子は非常にかっこいいよね。で、最近なんだっけ、先月のやつかな、フィールダーって尖った雑誌があるわけなんですけど、フィールダーでね、軽トラ特集をされてたんですよ。フルカスタマイズした軽トラみたいな、ジムニーのパーツ全流用して、インチアップして、なんか、タフ仕様にしたみたいな。なかなかね、あれもかっこいいですな。わかります、ヒデさん。ありがとうございます。そうですね。ケツが冷たいな。あ、ビッグさん、後ろ見えないぞ、風も怖いぞと、さっきの軽トラホロ付きの話だね、これ。風怖いよね。いや、だってさ、僕、あとで記事にはするんですけど、買った車がスズキのエブリィなんですね、商用版でございます。まあ、もともと乗ってたスバルのサンバーもだったんだけど、やっぱね、高速走行してるとね、風がちょっと強いところだとね、超触れるんだよね、横に。すーげー怖い、風。80キロとかでもね、全然こう、ガンガンガンガン揺れるからね。この間だから何、彼女に会いに横浜に行った時、なんだっけあれ、海ホタルという、海ホタルをこう通ったわけなんだけども、あそこがね、アクアラインを通った時がすげえやっぱ怖かったね。ホロ付き軽トラってやばいな。まあビクシー、後ろ見えないぞはね、あんまりね、大した問題じゃないんだ、慣れるとね。前の僕らのスバルのサンバーも基本的には後ろは全然見えなかったけど、もう全然もう気になりませんから、なんとなく雰囲気でこう後ろが分かるというような感じでございます。そう、海は特にやばいね。 海は運転したくない。ああいうタッパがあって軽い軽バンとかはね。ねえ、シュウ君、フィルダーの軽トラック特集は尖ってるね。尖ってるでしょう。フィルダーね、結構その尖った系を平気でやるんだ、あの雑誌。まあだからなかなかね、あの読んでて面白い部分はありますけれども。うん。なんか、毎回あんな感じの尖り系をやってるから、あれはあれでまた別の、なんだろうな、その辺の、うん、アウトドアメディアというか、アウトドア雑誌と違って、微妙に細長く生きていくような感じはします。さあ、じゃあ次行こうかな。キャンプネームギグースさん、はい、ギグースさん読むよ。あ、キャンプに向けて欲しいものを教えて。ホットカーペット、そうだね。理由、自分の装備と気持ちの良さを考えるとホットカーペットなしじゃ運は越せないと。お、竹井バーナーはちょっと高いからな。7万円だったら、あの、何、2畳用の6800円ぐらいで売ってんのかな、ホットカーペットがいいんじゃない。あとはね、あのね、ホットカーペットもそうだけど、最近思ったのがね、ソロキャンプだったら、電気毛布が一番もしかしたらいいかもしれない。あれ結構ね、やっぱいいね。で、ホットカーペットだとさ、人数いるとあの上にみんなで寝転がれるからいいけど、電気毛布だと、こう、くるまったまま寝れるわけですよ。で、それの状態で、寝袋に入るわけですよ。そうするとやっぱぬくぬくですよね。やっぱりこの時期ね、アリノミエンでお客さんと接客してても、やっぱ最近やってね、あの電気毛布をっていうお客さんも増えてまいりましたから、ぜひお試しあれでございます。12月僕関西に行くときは電気毛布持参で行こうかな。さすがにちょっと寝袋しんどい機能になって、機能というか性能になっちゃいましたから。そんな感じ。ギグスありがとうございます。なかなかね、高いものは買えないからね、なるべくこう安くてあったかいものをこう使っていきたいところでございます。これはそんな感じにして、あなたのキャンプあるあるネタの方に行っていこうかなと思います。もう時間も30分過ぎちゃいましたからね。ギグス、それと湯たんぽで生きていくよ。そうだね、湯たんぽが一番いいね。湯たんぽ地味にあったかいですから。ね。なんかペットボトル、空いたペットボトルをこう湯たんぽ代わりにするみたいなアイデアもありますけど、100度のマックスのまま入れちゃうとなんかいろいろ危ないらしいですから、若干冷ました状態で入れていただくのがいいと思いますね。あとは普通に湯たんぽ買いましょう。あの、900円もしないで売ってますから。そんな感じでございます。じゃあ、あなたのキャンプあるあるネタ募集していますので、今月もやっております。さっき僕が言ったようなね、焚き火してると当たってる面だけが熱くてお尻は冷たいみたいなね、全体的に温まる方法はないんかというようなあるあるも、募集しております。じゃあ早速紹介していきます。キャンプでも教えてください。鉄長さん、36歳男性の方、ありがとうございます。あなたのキャンプあるあるネタ、必ず何か大事なものを忘れて現地調達ね。そう、結構ね、これもね、このラジオのこのあるあるネタで皆さんからいただいております。同じような内容で、これほんとなんとかならんかね。でさ、あれだよね、あのさらに言うとさ、忘れるじゃん、買うじゃん、でまた次のキャンプ行くじゃん、で忘れたと思って買ったやつがどんどん溜まってくみたいな、結果潮の瓶3つとかさ、それもね、そこまでね、俺結構ある、毎度ね。で、しかもね、悪い時はね、もう探しもしないで、いや、どうせ忘れてきたと。もう忘れてきたから買ってしまおうって言って、結果車の中にまだ入ってたみたいなのまで含めて、個人的にあるあるでございます。結構みんなこういう経験あるんじゃないかな。店長さん、ありがとうございます。キャンプネーム、メンちゃん、42歳、女性の方、ありがとうございます。あなたのキャンプあるあるネタ、子連れて山ランチするとき焦るのかな、やけに強火にして様々なものを焦がし、爆沸でいいのかな、暴沸させてしまうんです。なんなんだろうね、 山の上に行ったら圧下がって火力って弱くなるっけ。でもなんかおしゃれだね、めんちゃん。子連れで山ランチだってよ。何そのなんか新ジャンル的なやつ。え、結構みんな山ランチとかするの？俺結構さ、あの低山登ってさ、山の上でご飯を食べるのが好きなんだけど、あれってことかな。いやでも懐かしいね、今年2月、行きました、山に。じゃあ九州に行って、あれどこだっけかな、それ唐国岳だ、唐国岳っていう山に登って、でまあ降りてきて、その唐国岳の隣のあれなんつんだろうな、まあ火山湖か、火山湖の周り歩いてて、まあその辺でランチをするぞっつってなった時に、まあ僕どうしてもちょっと簡単なものでいいから料理したくて、まあソーセージとほうれん草のカットしたやつをね持ってったんですよ。でほうれん草ソテーをしたんだけども、ちょうどね写真撮影をするって言って佐久間に渡す時にこう手渡し見せてさ、せっかく作ったばっかりのやつ全部ひっくり返しちゃってさ、あの時悲しかったな。まあまだ食える部分はあったからよかったけどね。まあでもそう考えるとなんかバタバタしてしくじるのは分かる気がします。めんちゃん、めんちゃんありがとう。38歳のりん、女性の方ありがとうございます。あるあるネタ、暴風の中必死にテントを張り必死にテントで朝まで過ごし、あるよね。次の日完全寝不足のまま晴れ始めた空を横目に家路を急ぐ、次の日仕事、キャンプって部活感もあるね、あるある。なんで晴れんの、昨日の夜ああだったのにっていうのはねよくありますね。ね、大雨降って翌朝カラッと晴れてくれるとかだったらね、全然まあ天気悪かったけど晴れてくれてよかったなみたいな話になりますが、ただ風が強くて翌朝ただ静かな朝っていうのはあんだめってちょっとなりますな。わかります。ちょっとね部活かもしれないですね。日によっては気合を入れてキャンプしに行かなければいけないような感じはございますね。私もなんなら今タイに耐え忍びながら焚き火を楽しんでラジオやっておりますから、ありがとうございます。キャンプレーム島袋陽光さん34歳男性の方、あるあるネタ、タッチションしちゃう、タッチションしちゃダメバカ。キャンプレームカリーさん男性の方49歳ありがとうございます。必ず火傷をするランタンの上、焚き火台、煮物でベロ、スキレットの取っ手、バカだよね。スキレットの取っ手とか分かってんのになんかうっかり触っちゃうんだよね。分かる分かる分かりますよ。あと朝のコーヒーとかね、やりますやります。ランタンの上部とかもねうっかりねやっちゃうんだよ。これ全部うっかりだな。カリさん分かります。あるあるでございまして、ありがとうございます。やっぱ結構あれだね、なかなかみんな共通してくるね、あるあるネタって。本当あるあるだよね、あるあるって。次行こうかな。キャンプデムなおさん、女性の方、そうだね、この間先月ちょ今月の半ばぐらいにアリ飲みに来てくれた、ママだね。コーヒー豆も見るもの持ってったのに、うわマキネッタを忘れるという失態。みんなマキネッタって何、マキネッタってなんだ。あ、エスプレッソマシーンのあれだ。はいはいはいはい、忘れてたんだ。言ってくれば貸したのに。あるよね、あるある。ペーパー忘れるとかねもあるね。コーヒー関連も地味にあります。なんだっけ、あのね、前別冊ゴーアウトかなんかに記事にしたけど、 まあ、コーヒーのペーパー忘れた時だったら、あのキッチンペーパーがあればあれでも代用全然普通にできるよっていうのはあるよね。うん、うまいことその場のものを使ってやるしかないからね。なおさん、ありがとうございます。キャンプネームプータラリーマンさん、31歳男性の方、ありがとうございます。あるある、どんどん増える道具&最初に買った道具はほとんど入れ替え。あ、僕らも一緒でございます。しかし技術の向上から車への積載は逆に余裕が出てくる。不思議とね、出てくるんですよ。なんで今まで入らなかったんだろうっていうぐらい入るようになるよね。うん、わかるわかる。今では RV ボックス1個にギアを詰めて、RV ボックス2個目に家族4人の着替えを収納、キャンプ以外もこのスタイルということでございます。わかります。我々も最初大きい RV ボックスを1個2個、ちっちゃいのを1個と合計3つ入れて、なお、トランクの中に物を詰め込み放題だったわけですけれども、まあ、荷物の取捨選択っていうのもあったんだけどね。なんか結果的にはもうアルミボックス必要なくなってしまうぐらいの、感じにはなったね。まあ、余計なものも積んでたんだけど、またね、その本当気づいたらなんか荷物がこう綺麗にしまえるようになるっていうのもあるし、あとあれだよね、入れ替え戦が起こっちゃって全然最初の道具使ってないとかっていうのも、まあ、もちろんあるよね。まあ、使い勝手を無視して道具の選定とかも急に始まってくるから、なおさらだと思います。プタラリマンさん、ありがとうございます。お、でも全然関係ないけど、このプータラさんはキャンプに向けて欲しいもので聞いてたのは、かまどが欲しい、芋煮がしたい、東北キャンプは凍える寒さね。今僕もしてますけど寒いよ。一人だから芋煮しなかったけど、芋煮したいもんね。面白いんだよあれ。まあ、さ、前も言ったかもしれないけど、山形市に行くとさ、あの真美ヶ崎川って大きい川が流れてるんですわ。でね、10月、まあ、9月の末ぐらいからだけども、やっぱね、10月に入ってくるとね、みんなねバカみたいにそこでやるんですよ、芋煮でね。近くのスーパーがね、たまに無償だったり、まあ、有償だったりするんだけど、あのね、芋煮用のね、かまどと鍋も貸してくれるんです、あのスーパー山沢がね。あれがね、みんなね、大学生の一大イベントでございますから、私もやりました、大学4年間。楽しかったね。こだわりした、あの芋煮をするとこうアクが結構出て、それをさ綺麗にすくんだけども、それも関係ないよね、もう食っちゃえば一緒ですから。あれは夏じゃない、秋の風物詩でございます。フータラリーマンさん、ありがとうございました。まあ、そんな感じで、やってきたけど、どうしよっかな。じゃあ何でも質問コーナーの方行ってこようかな。めんちゃん、さっき紹介しためんちゃん、何でも質問コーナー。自家用車を頼らず、せめてデイキャンプがしたいのですが、そんなミニマムな道具を紹介してくださいませんか、ということなんだけど、デイキャンプでバーベキューをするのかな。何をするんだろうな。いやー、バーベキューだったら結構大きいよね。どうすっかな、何が言えるかな。まあ、重量はちょっと普通にあるけど、ユニセラとかバーベキューしたいなら、うん、ユニセラコンパクトにはなるから、バックパックにしまうときも結構ね楽ちんだと思います。で、焚き火がしたいんだったら、そこそ僕が買ったあのモノラル、ちょっと高くて、あの、まあ、布が燃えにくい布の上で焚き火をするから、ちょっとまあ布があれがあれなんですけど、モノラルはかなり軽いし、持ち運びに便利です。うん、そうだね。でも結局これ70リッターのバックパックにこうキャンプ道具とか詰め詰めになったけど、まあ、35リッターぐらいだったらね、うん、 これなんかメンちゃん引き続きどんな何したいかとかどういうのが欲しいかとかね、もし分かれば引き続き情報ください。そしたらなんかアドバイスできるかな。でその前にツイキャスのコメント、シュウ君芋煮のアクは取っても一生出る、神さんの田舎は山形。シュウ君そうなんだよ、芋煮のアクねマジ一生出続けるんだ、あいつバカみたいに。本当にあれ何なんだろうね、芋の里芋のなんかあの何ぬるぬる感がさせるのかな、あれね一生出るんですよ。なのにね一生懸命取る女子がいるんですよ。いやいいんだよ、今はいいんだ、その女子力はいらないんだ、どうせそれ消えないからって思いながら、あのいいよじゃあ好きにっていうか任せるよっていうのをやった覚えがありますな、大学生の時。ありがとうございます。今ちょうどその時期でございますから、今朝あの結婚式で撮ってもらったホテルの朝ごはんでやっぱり芋煮出てきましたけども、やっぱり美味しいですな。山形だと牛肉なんですよ、牛肉の醤油で、仙台だとね地域によっては、豚肉の味噌というなんかほぼそれけんちん汁なんじゃないのみたいな、味付けだったりもしますけれども、あの地域によって地味にあの入れる材料が違ったりですね、まあ、ごぼうが入ってるとこもありますし、味が違ったりとある芋煮でございます。全然関係ないけれども、キャンプネームかよぴさん39歳女性の方ありがとうございます。何でも質問コーナー、ついに神奈川の平塚にもなんとスノーピークストアやローズショップができ、先日覗いてきましょう。おー平塚って俺勝手になんかすごいおしゃれなイメージがあるんだけど、平塚っておしゃれな街なの、わかんない、ごめん全然関係ない話を適当に話してる。あと今ね焚き火が終わりかけて結構寒くなってきた。ツールームテントが展示してあり、今までツールームは全く候補になかったのですが、次のテントはツールームにしようか迷っております。おーい、完全に術中にはまってるじゃないか、かゆぴさん、いいぞその調子だ。別の大型スポーツ用品店でもツールームが展示してあり、今一押しの感じなんですが、ツールームって使い勝手どうなんでしょう、設営は簡単そうですが、うちは夫婦と5歳児1人と小型犬1匹のファミリーキャンパーでございます。ちょうどね、うちのガルボ大先生がお持ちの、小川キャンパル、旧小川キャンパル現キャンパルジャパンですねのシュナーベルという、モデルのツールームテントの、レビューがちょうどオープンされております。なんかねそれ見るとねいい感じだわ、この何夫婦プラス5歳児1人と小型犬1匹だったらぴったりな感じだよね。今ガルボ君聞いてると思いますけども、ちょっとねガルボが、子供と大人とっていうそのねファミリーキャンパーだったらちょうどいいんじゃねえのっていう話はちょっとしてましたから、シュナベル結構ねおすすめなんじゃないかな。まあいい値段しますが、まあねその分やっぱり安定安心の小川ブランドっていうのはありますから、非常におすすめでございます。まあねあとねもうちょっとね今世の中的に猫も杓子もツールームっていう感じはするんだけども、やっぱねあれあるとね便利だよね。まああといろいろ潰しが効くかな、まあオールシーズン楽しめるよね。寒かったら閉めれば、冬になっちゃえばまあやり方しっかりやって薪ストーブでも入れちゃえば、本当オールシーズンキャンプ楽しめるようになりますから、これ非常におすすめでございます。そんな感じかな。やっぱ結構あれだな、電波があんまり良くないな。あやばいやばいやばい、もうやばくない、まだ49分あった。若林さん、テントファクトリーのツールームってどうなんですか、安いんですけど。あこれねなんだっけかな、ね、メールでねお問い合わせというか来ました。あれだよね、ナチュラム限定のテントファクトリーのツールームみたいなやつだよね。あれ結論から言うと別にあれでなくてもいいし、あれだっても別にいいかなっていう感じです。っていうのもなんかねテントの素材とか作りを見てると、まあ例えばそのまあエントリーじゃないけどなんつうんだろうな、各メーカーのエントリーモデルレベルランクのツールームテント ロゴスもそうだし、コールマンもそうなんだけど、まあ、各社というかあの2社が、あと、鹿番長、キャプテンスタッグもかの、安いツールームテントと同じスペックな感じです。まあ、本体は見てないから何とも言えないんだけど、そのなんだカタログのスペックだけ見ると同じような感じがします。でポール自体はあの FRP というか強化プラスチック的な、感じ の, あんまり耐久性が強いわけじゃないポールでできてて、フライも、1500から2000ぐらいの間のやつなので、まあ、言ったらコルマの BC クロスドーム系のテントと同じようなスペックがあれが、ツールームになったようなのがあのテントファクトリーのツールームなのかなと思ってます。まあ実際に見たわけじゃないからね、ちょっと何とも言えないんだけど、まあだから、まあ、別にあれを買ってもいいし、コールマンとかロゴスの、それこそ同等品というか一番安いツールーム系を買ってもいいと思います。うん。まあ値段もね実際2倍まではいかないけど、普通のツールームが6万とか5万だったら、ハイエンドモデルが10万ぐらいするからね、まあまあお値段ちょっと高いので、うん、まあテントファクトリーでもいいのかなとは思いますけれども、あんまりね、まあどのテントもそうなんだけど、あんまりが風強い時だと、まあ、ちょっと心配なのかなっていう気はちょっとします。でそれこそ年に何回もキャンプを楽しみたいっていうんだったら、まあ、高いけど頑張ってボーナスを貯めといて、ハイエンド、まあ、スノーピーとかさ、コールマンのマスターシリーズとかああいうのを買うのがいいんじゃないかなと思っております。で若林さん、そもそもツールームってどうですか。いや俺結構ねいいと思うよ、ツールーム結構いいわ。家族とかグループだったらなおさらで、特に冬だったらね、まあ冬も僕はキャンプね、あったかいんだったら僕冬もキャンプしたいと思うから、でそれだったら薪ストーブとかも入れられるし、まあ、ちゃんとねいろいろやんなきゃいけないことあるけれども、注意することをすればできますから、あのねツールームは結構いいと思いますね、ファミリーなんか特に。で夏なんか蚊とかいっぱい出てくるからね、虫もそうだけど、うん、だからそれはねもう全然いいと思います。まあでもね、スクリーンタープとドームテントを持っててそのジョイントでっていう手もあるので、まあだから、もうなんだろう、テントしっかりしたものを持ってるんだったら、まあ、スクリーンタープ追加 でジョイントして使ってもらうっていうのが一番、まあ安上がりで同じような効果を得られる使い方なんじゃないかなと思っております。ギグース STD レーサー6、あーどれにしよう、まだ買えないけどね。わかるわかる、それが楽しいんだよな、いつ買えるかわかんないけど。わかります、その気持ち、あのどれにしようかなっつって、いつ買うかわかんないけどどれにするかなっていうのはありますな。でいつ買うんだいギグース。いやでもレイサーの6はいいね、あれねかっこいいよね、僕も好きなんですよ。でも僕も好きなんですけど、あれクソ高えよね。すごいよね。まあね、まあ元祖かまぼこテントみたいなもんですから、レイサーに関してはかっこいいでございますね。ドッペルギャンガーも出しておりますけれども、まあ、できれば本物が買いたい気もしますな。トトマルさん、ツールーム買ったけどドーム型が欲しいです。おお、トトマルさん、まさかの、これどういう、どうして。あー、まあでもあれだな、なんかね、うーん、なんかわからんくもないな、やっぱキャンプするとさ、いや、まあ、ツールーム持ってないからあれなんだけど、まあ、タープ今日いらないよね、テントだけでいいよねっていう時あるんだよね。うん、だから僕らはなん、僕らはさ、あの旅用にテント何個も持ってるから、ね、それでいいけど、まあ、例えば最初にツールーム大きい高いやつボーンって買っちゃうと、今俺が言ったような状況な時にも ツールもこうドカンと張らなきゃいけない部分も出てくるよね。そういった意味で見ると確かに最初、まあ、ツールーム、ドーム型欲しくなっちゃうよね。わかります。難しいとこだね、まあ、両方あるのが一番金いくらあっても足りないけど、まあ、これからね長いことライフワークとしてみんなキャンプやっていくんだったら、まあ、ツールームとドーム型、ね、年に1個ずつ年に1個というか、ね、今年はドーム買ったから来年ツールーム揃えてんじゃこれで向こう10年は大丈夫だぐらいの、気持ちでやるといいかもしれません。最初に買ったのがロースプレミアムのツールーム衝動買いしちゃって、おいいじゃん。でもトトマルさん、俺ねあのね地味にねあのランクのというかロゴスのあのあれほらパネルシステム俺すげえと思ってんの。あれただ立てるだけでさ雨とか降ってきてもあれ綺麗に流れてくじゃない。俺あれね結構いいと思ってんですよね。いいじゃんロゴス紫色素晴らしい。でもドームが欲しくなっちゃったんだね。わからんでもないです。若林さん、かまぼこは今どのタイプのテントを買うか悩み中です。かまぼこはね自立しないからねめんどくさいはめんどくさいけど代わりに中はねかなり広いで、ドッペルギャンガーのかまぼこはそれこそ言ったようなポールが FPR じゃないのないけどあの強化プラスチック的なポールなのでちゃんとテント張ってちゃんとロープをしっかり張っとかないと風が強い日は結構1クロだったりするのでお気をつけください。まあでもなんかあれ軒並み評価は高いよね。でコールマンからもあのなんだっけ似たのトンネルテント似たようなの出てますからあれもねなかなかいい感じみたいです。あの2017年のコールマンの展示会の時は結構ねやっぱねバイヤーウェブメディア、雑誌メディアはみんなこぞってねあそこで、まあ、説明やら商談やら受けてました。若林さんな悩むね。まあドーム型が1個あるんだったら、まあ、ツールームとかでもいいのかな。まあツールームじゃなくてスクリーンタープ買ってドッキングでもいいけどね。だからティピーは微妙だな。いやまああとは個人的にちょっとコットンテントはちょっと微妙かもしれない。あの管理が結構大変かもしれない。まあ俺あんまり気にせずもう車の中にアスガルド放り込んでて別にカビてはいないけど、まあ、ちょっとでも雨降った時とかこの時期だよね夜露とかがすごい時期は乾かすのがやっぱね大変ですね、うん、しっかり晴れた時にこう午前中でも半日でもしっかり、ね、干さないという難しいですから難しい。トンネルテントどうだったかな。あれも自立しないんじゃなきゃ忘れちったな。ごめんちょっとそれ確認するわ若林さん。トトマルさん、タープも最初が小川キャンペルのラナ買ったんですが、トトマルさん2つ貼ろうとすると最低ラブからドーム型がいいかなと思ってということでした。そうだね、ラナも買ったんか。トトマルさんは何をしてる人なの素晴らしいです。で小野さんこんばんは、ロゴス僕も気になりますということでね、トトマルさんがプレミアムツールーム買ったって言うから、ね、使い勝手ぜひぜひ聞いてほしいところでございますなんて言ってる間に今日も60分、楽しい時間を過ごさせていただいております。終わっちゃうね。今日もご視聴ありがとうございました。若林さんもねなんかあんまりろくなことも言えずに申し訳なかった次第でございます。この後ですね、今日が30日、明日31日、明後日1日、しあさっての2日ですね。今ちょうどね、昨日だか今日だか、サクポン、一旦帰ってまいりました。サクポンと、ガルボ大先生、私の3人で、11月と2日、キャンプをいたします。で、その時に、ラジオの方を、流す予定でございます。特にね、テーマとか決めずに、ただダラダラと、僕らのダラダラした空気感をお届けするような内容になっておりますから、ぜひお楽しみください。あと9分、8秒、7秒、6秒。はい、皆さん、こんばんは、こんばんはじゃないよ。パニック、お疲れ様でした。